鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。皆様こんばんは、鈴木よしこです。お元気でいらっしゃいますか？お花見はなさいましたか？私は元気です。お花見はまだです。地球は競馬で回ってる。この番組では週末の重賞レースの展望や競馬界のさまざまな情報をお届けしてまいります。今日ご一緒してくださるのは米田元沖アナウンサーです。
こんばんは、私は元沖です。よろしくお願いします。
元沖くん、よろしくお願いいたします。4月に入りまして ねスタジオのある東京虎ノ門の、はい、この社屋のあるところの1階は桜満開で綺麗で楽しませていただいてます。
となると週末の競馬場もということで、
はい、はい、阪神競馬場ね、はい、満開の時期にぴったり合うようにオーカションが行われるっていうことは珍しいんじゃないでしょうかね。楽しみですね。さて、先週土曜日の夜はドバイで日本馬22頭が7つのレースに出走しました。結果は1勝2着4回、はい、3着2回かな、ね、そして5着以内ですと13頭、
うん、
大健闘
って言
っていいですよね。すごいですよね、うん、よく頑張ったなと思いますけど、悔しい2着もあるので。
そうなんです、
ね、
ナミュールとか、
はいはい、ですから馬たちを称えながらも関係者の皆さんはやっぱ悔しさも隠せないというところがどうも終わりだったようですね、でもそれがまた来年へとつながりますからね。
そうですね、
はい、はい。
さあ、そんな今年のドバイワールドカップデーで日本馬唯一の勝利を挙げたのは UAE ダービーのフォーエバーヤング
でした。はい、素晴らしかったです。
無傷の5連勝で重賞4連勝、はい、サウジダービーに続く海外重賞2連勝を達成しました。
素晴らしいです。しかも強かった。
サウジアラビアよりももっと堂々とした勝ちっぷりで、
はい、ちょっと一頭だけ、ね、3歳馬じゃないみたいな雰囲気がするぐらい堂々たる、はい、そしてあの坂井流星キスも本当に落ち着いた騎乗でね、スマートでしたね。今回
もう本当にゾーンに入ってますよね、坂井
氏ね。そうですね、
ということで、
はい、
フォーエバーヤングはこの勝利でケンタッキーダービーへの出走をほぼ確実なものとしました。
はい、もうケンタッキーダービーも人気になりそうですし、
そうですよ、
もしかしたら日本のアメリカ競馬への夢叶うかも。
また左回りですしね、
ですしね、ちょっと頭の中にチャーチルダウンズも入ってたかもしれませんよ、
は
い、
ね、
坂井騎手の頭の中にはね。はい、ということでそんな素晴らしいケンタッキーダービーになるようにそちらも期待したいですね。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りします。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。2024年混戦のクラシック、みんなの三冠予想。今週は牝馬三冠の初戦桜花賞、そしていよいよ皐月賞が来週に迫っているということで、
はい、
もうすっかり恒例となりました、はい、の三冠予想を特集でお送りいたします。
いよいよ来ましたね、この時期がね。
来ました、
はい、今回もリスナーの皆さんから多くの三冠予想をいただきましてありがとうございます。
ありがとうございます。
できるだけ多くのメールを紹介していきたいと思います。
はい、頑張っていきましょう、
ね、そしてよしこさんの予想もコーナーの最後に、
はい、大変ね大混戦ですので、
はい、
すごく迷いましたよ。
ね、
もちろん米田さんにも予想していただきますが、
はい、
確か2年前の予想はバッチリでしたよね。
またそれをやるんですか。
やりますよ。菊花賞馬に2着だったボルドグフーシュを挙げてらっしゃいましたから、みんなびっくりしたよ。
2着ですよ、2着。
2着でもこの馬を春から挙げられませんよ。
このコーナーは勝ち馬を当てるコーナーですもんね。
でもこういうのをズバリってんじゃないですか。
いやいやいやいや、
ご謙遜なさらないでください。
しかも私去年ですよ、はい、サスキタスティエラ2着、
はい、
ダービーソウルオリエンス2着、
はい、
菊花賞は、
うん、
ベラジオオペラということで、 出走せず大阪杯勝っちゃったというね、もう見当違いの予想も甚だしいわけでございます。
でも強い馬を見極めることができる力が高いことがよく分かりましたダービーと佐々木賞が変わればよかったのにね。
それは、ね、その
チェンジしとけばよかったですね。
その時点でおっしゃって惜しかったですね、
はい。まあ、私なんか散々ですからね、
はい、いえそんなことないです。
フリームファクシー佐々木賞、ダービーは、まあ、ラストクロップね、キー、はい、ディープインパクト、オープンファイヤーでした、はい、そして菊花賞ソウルオリエンス
3着に来てるじゃないですか。よう
やく副賞な副賞の中に入りました。
いやいやいや、お見事で
ございます。いやいやとんでもありません、はい。もう一方ゲストに加わっていただきましょう。今日はコメンテーターとしてご出演いただきます。クラシック三冠といえばこの方、小塚歩アナウンサーです。
どうもこんばんは、よろしくお願いいたします。
コメンテーターに転身されたようで
そうなんですよ、もうこの方にね三冠予想コーナー出ていただかないと困ります。小塚さんはここ数年三冠レースの実況をずっと実況されてるんです。
永遠にやるんじゃないですかね。
そんな永遠に今年もですか。
皐月賞は一応今のところ決まっております。
決まってます。
この先も決まっております。
そんなことない
ですね。素晴らしい実況で三冠レースを盛り上げてくださっています小塚さんにも毎年三冠を予想していただいていますが、結果はどうでしたかしら。
去年はソウルオリエンスを皐月賞で指名していました。
いや
ここは勝ちました。
さすが。
いや違いますね、
ね、
うん、
ダービーは
ダービーファントムシーフ、菊花賞がですね、アブニールドブリエというね、はい、ボルドグ風習の夢を再びというところを狙ったんですが、はいはい、私にはそのセンスはなかった
か。いえいえ私もセンスがなかったんで、
そうですよ。リスナーの皆さんの三冠予想をご紹介してまいりますが、その前にまずは米田さんから予想を発表していただきます。
お
手本を見せていただけますでしょうか。
どこがなんですかね本当ね。皐月賞、ジャスティン・ミラノ、
はあ、
この馬はデビューと共同通信杯ともに2番手から抜け出して勝っているということで、しかも2番手にいながら折り合ってレースができていると、この時期の完成度を考えれば、
はい、
一番この早い時期のクラシックという意味では完成度の点で勝てるんじゃないかということで、優等生
を本命
にしたいと思います、
はい
はい。
ダービー、
はい、
シックスペンス、
はい、
もうスプリングステークスが圧巻の強さだったので、
はい、
あのままだ中山しか走ってないじゃないですか、
はい、
あれを東京の広いコースで見たいんですよ、
そうですね、
もう外分回すでも何でも構わないんですが、
はい、
もうそれでも勝てるぐらいの足をね、前走見せたんで、府中の2400であの足が見たい、さあ問題の菊花賞、
菊花賞、
菊花賞はサンライズジパング、
あなるほど、
若駒ステークスを勝った馬で皐月賞にも今回出る予定ではあるんですけども、
そうですね、
まあ弥生賞はね、あの弥生賞ディープインパクト記念は、まあ、自重したということで皐月賞に向かうんですけども、もっと長い距離の方がいいんじゃないかなと思いまして、
はい、
子供の兄弟馬が割合2400前後というような長い距離で走っている血統なので、伸びていいんじゃないかなと思って、
そうですね、
当たりそうですね、
当たりそうだな、
背中のコメントまた
説得力がある、なんか全部ね乗りたくなるような、
この感じ何なんでしょう、
自分の予想を変えたくなりました、さあではリスナーの予想ね、伺いましょうね、
流れを変えようとしますけどね、
はい、
はい、ということで、あの鋭い予想された方には、
はい、
菊花賞が終わった後に、はい、素敵なプレゼント
を
お送りする予定でございますよ、
は
い、
あそうですね、ですから
なのでたくさんご紹介しましょうね、
はい、
はい、山口孝之さん、はい、今年の三冠予想、皐月賞レガレイラ、ダービーレガレイラ、菊花賞ジャスティン・ミラノ、
お
レガレイラにはまずは皐月賞を勝ってもらい、2007年ウォッカ以来の牝馬による日本ダービー制覇を期待します。
なるほど、2冠か、
2冠となると大変なことになりますからね、はい、後の祭り田五宝さん、皐月賞新エンペラー、矢作厩舎と堺騎士コンビ初の G1 を期待、
うん、
日本ダービーシックスペンス、国枝厩舎悲願の初ダービーへ、
なるほど、
菊花賞マイネルフランツ、ゴールドシップ3区のボボの平地初 G1 を菊花賞で、
そうきたか、
いろんなアプローチがありますよね、うん、GS さん、この前はレガレイラの投稿を読んでいただき本当にありがとうございました、ラジオで自分の投稿が読まれるのがあんなに嬉しいとは思いませんでした、ラジコで何回も聞いてしまいました、笑い、
あでも嬉しいです
ね、レガレイラに出世される方ですよね、
そうですね、うん、
あなるほどね、ヌメール騎士がドバイで落馬してしまい鞍上はまだ決まっていないので不安ではありますが、皐月賞と日本ダービーはレガレイラ、菊花賞はまだ未勝利勝ったばっかりですがビスマールに期待しております、 ビスマールというのはブリックス&モルタル産駒でステラベローチェの弟にあたるけどもということ。
はい、
ちなみにビスマールも極地の出資馬でして願望込みで。
あ、なるほど、なるほど、
巨人坊やさん、サツキ賞新エンペラー、東京優秀新エンペラー、菊花賞新エンペラーでお願いします。
三冠か、
三冠新エンペラ
ー。なるほど、
ねえ、70周年の年に三冠馬誕生、ね、
はい、
はい、
東京大王岡さん、今回初挑戦なのでお手柔らかにお願いいたします。サツキ賞はレガレイラ、日本ダービーはコスモキュランダ、菊花賞は新エンペラーにしました。今から秋が待ち遠しいです。頑張れファイナルワンダーさん、サツキ賞ミスター GT、 ダービーシックスペンス、菊花賞ジャスティンミラノです。
あ、
ジャスティンミラノも結構ね、
そうですね、ミスター GT 初めて出ました。
菊花賞というところが、
そうそう、多いですね。あとシックスペンス ね、ダービーやっぱ国枝厩舎にダービーをっていうのは皆さん思うんでしょうね。そこはね、
相当期待大きいと思いますけど ね。続いて三郷のちいちゃんさん、サツキ賞はアーバンシック、京成杯の強烈な追い込みが忘れられません。ダービーはシックスペンス、
うん、
スプリングステークスからダービー直行のローテーションに好感が持てます。菊花賞は大穴のシュガー君、王冠桜賞の強さは本物、血統からも距離が伸びて良さそうです。
北サンブラックの弟、ね、
シュガー君ですね、
うん、
三宮の独身貴族さん、サツキ賞はレガレイラ、サツキ賞と同じ舞台のホープフルステークスでの強い勝ち方が印象に残っています。この馬が歴史を変える。ダービーは新エンペラー、安定度でこの馬兄そっと指すが、凱旋門賞馬なら距離も持つはず。菊花賞はサンライズジパング、もともとダートを走っていたこの馬のパワーを買います。絆産駒の成長力とスタミナに期待です。
出ましたね、サンライズジパング
一周じゃないですか、そうですね、本当ダートでね、
そうなんです、もともとね、そうなんですね。もうちょっといきますかね、
はいはい、
草加のヒロポンさん、最近は弥生賞ディープインパクト記念からクラシックホースが誕生しているイメージがあります。サツキ賞はシリウスコルト、ダービーは新エンペラー、菊花賞はコスモキュランタに期待しています。
これディープインパクト記念の3着以内なのか、
シリウスコルト、そうです
ね、
うん、
そして、はい、オーサムエアプレインさん、今年は混戦で全く自信がありませんが以下の通り予想します。サツキ賞レガレイラ、日本ダービーシックスペンス、菊花賞シュガー君、やっぱりドラメンテ3区が気になりますね、よしこさんといただきます。
やっぱりそうですか、
はい、とっても
後ほど伺っていきますね、はい、足立の秋広さん、サツキ賞は相性の良い共同通信杯勝ちのジャスティンミラノ、ダービーはラジオ日経杯京都2歳ステークス勝ちの新エンペラー、菊花賞は弥生賞ディープインパクト記念勝ちのコスモキュランダです。はい、うん、関谷うまいもんさん、サツキ賞、日本ダービー、菊花賞、現段階では全て新エンペラーを推します。POG で一番の活躍をしています。サツキ賞には坂井隆盛騎手騎乗なので楽しみにしています。三冠という声が
2つ、ね、
新エンペラー先ほども、ね、ありましたよね。
新エンペラーが勝つと史上初の外国産馬のボバクラシックホースが誕生するんですよ。
なるほどね、
うんうん、女の子はローブデコルテがね、はい、多く使ってるんですけど、ね、そういうのもちょっと新しい時代切り開くか、
そうです
か、
最後に中堅さん、昨年はソウルオリエンスで当たったので今年も当てたいです。自分は新エンペラーだと予想します。まだ荒削りな面はありますが、距離が長ければ長いほど力を出せそうな雰囲気がありますし、三冠すべてに期待できる存在だと思います。
新エンペラー、ね、新エンペラー、ね、そうか、
多いですね、
皆さんね、はい、いや、ありがとうございました
。ありがとうございました
。皆さん予想をお寄せいただきましてどうもありがとうございます。
はい、
はい、まあ、鋭い予想された方には菊花賞終了後に素敵なプレゼントをお送りする予定なんですけれども、はい、プレゼントがもらえるような小塚コメンテーターの鋭い予想を聞きたいですね。
ここはやっぱりすごい目指したんですよ ね、 これね、
発表していただけますでしょうか、はい、お願いいたします。
参ります。
はい、
サツキ賞はレガレイラです。
はい
はい、もうあのホープフルステークスのあのインパクトを超える馬は今のところ見当たらないなというのが私の印象です。
はいはい、
でダービーは新エンペラー、これ距離が伸びた方が良さが出る。で皐月賞でそこそこ 2,3 着の惜しい負け方をしてダービーで逆転っていうのはこれパターンですから。
はい、
菊花賞、
はい、
ここまでどなたも名前挙げていない馬です。
はい、
名将タバルです。
ああ毎日杯の勝ち馬、
1分46秒0、圧巻の6馬身差、
はい、いや強かった、
強かった、
いいですか、
はい、
毎日杯を1分46秒5以内で勝った馬は全部 G1 を勝っています。シャフリヤール、ディープスカイ、キズナ、アルライン、ブラストワンピース。ディープスカイの1分46秒0と同じタイムで勝った名将タバルも当然この G1 馬の資格あり、
はい、
で中2週での皐月賞になるので、ちょっとこの春2冠はもしかしたらおせおせローテで苦しいかもしれませんが、何せ毎日杯で賞金は加算しているので、夏はじっくり休んで、で菊花賞で大輪の花を。
そうですよ、今回はちょっとローテーション厳しいかなと思ってる人多いと思うんですよね、皐月賞はね。
もちろん皐月賞でもダービーでも頑張ってほしいです
よ。もちろんそうですね。
菊花賞でより良さが、この馬もゴールドシップ3区ですからね。
あ、ゴールドシップですからね、
はい、という予想で行かせていただきたいと思います。
もう完璧な理由で予想されたんで、はい、
また気持ちが今度小塚さんに行っちゃった。
そうですよ、もう
悩みますよね、やっぱりね。
そうなんですよね。
やはりさすがですね、力入ってましたね。
いやもう完璧な理由で、
はい、みんなひれ伏す感じです。
そうですよね、もう次行きましょうね、はいはいはい、恥ずかしい、
でそんなよしこさんは後ほど伺うとして、もう一通おなじみのあの方からのメールをご紹介しましょう。
はい、お願いします。
毎年予想を送ってくださっている POG 大魔王の丹下秀夫さんから今年もメールが届いています。去年は皐月賞のソウルオリエンスが的中、しかし日本ダービーのオープンファイヤー、菊花賞のグランビノスはともに出走すらできなかったんですね。
でも一つ当ててらっしゃいますよ ね、 やっぱりね。
さあそんな丹下さんの今年の三冠予想は、皐月賞ビザンチンドリーム、今年は強烈な先行馬フラフラ坊や出遅れ癖多数、個性派ワンサカ、大乱戦、大混戦、不利や痛みを知っている馬が最後の最後に差し込む図式。ビザンチンドリームは新馬は勝手に加速、キサラギ賞は大出遅れ、自分で不利の種をまき散らしながら推定10秒7 10秒6で自作自演の一気差し過去笑い、ワンマンショームルちゃん、ムルザバイの騎士が手助け。
なるほど
って書いてある。
なるほどなるほど、
さあダービーは、
はい、
アーバンシック、皐月賞で最も印象的な足を使った馬は狙えば、古くて未だに新しいダービーの不分率、
温
故知新。アーバンシックはきっと皐月賞2着から4着に猛追、または勝っちゃったりして、かっこ笑い。
なたのきれ。かっこ笑いにすんね。自信持ってください。
そうですよ、ね、
本当に。
ここがちょっと個性が現れてるというかね。なた、
はい、
のきれ、かっこ昭和的表現、世代一の決め手は東京でこそ。さあ、菊花賞。シュガー君。青葉賞で出走権を取り、ダービー出走もあり、ただ、まだ才能に体が追いついてこない。春はまだ甘い。兄同様、本当の勝負はやっぱり秋。武豊ジョッキーの A プランもきっとそうかもといただいてます。
なるほどな。
それはなんかガテンがいきますね。
さすが丹下さんという予
想。
はい、
そうですね。丹下さんには来月スタジオにお越しいただいて、
はい、
来年2025年のクラシック候補馬についてお話しいただく予定です。
来年ですからね。さあ、丹下さんありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ皆様、いよいよ、
はい、
いよいよでございます。最後に吉子さんの予想、三冠予想です、発表してもらいましょう。
はい、私は山口孝之さんもそうだったんですけれども、皐月賞とダービーはレガレイラです。
お、
はい、で、あのホープフルステークスをパトロールフィルムで見てみると、新エンペラーとゴール前はぶつかってるんですよね。両方から来てね、内側から来てぶつかるんですが、もう全然ひるまないんですよ。逆に弾き飛ばしたみたいな感じになっていて、やっぱ牝馬で男馬の相手にしたレースで G1 を勝つっていうのは、あれぐらいの根性、全然ぶつけられてもひるむことないぐらい の精神力の強さ、根性がないとダメだと思うので、その点でもすごく魅力的ですし、三代母がウィンドインハーヘアなんですね。で、今年は JRA 創立70周年記念のクラシックということなので、やはりエリザベス女王様が愛したウィンドインハーヘアの血を引く牝馬が勝ったらいいんじゃないんでしょうかと思って。
なるほど、
はい、でダービーは皐月賞勝ったらやっぱりオークスというよりは、
そうしますよ、
ダービーに乗るんじゃないでしょうかね。はい、という予想と、はい、それから理想です。で、夢です。
夢、
はい、菊花賞はシュガー君ですね。
来ました、
はい、やはりドラメンテさんくらい ね、よしこさん、イエスアイドゥでした。
そうですね、
はい、やっぱり、はい、草さんブラックの弟ということで、ここで期待したいと思います。ドラメンテさんくはもう代表してほしいの、この馬に今年。はい、 以上です。
わかりました、は
い、本当皆さんの予想を聞いているとワクワクしてきますね。
そうですね、
早く三冠が来てくんないかなと。
はい、どれだけ皆さん当たるでしょうかそれも楽しみにしたいと思います。
1年後はいつも怖いんですよね
でも今回も今年もね、たくさんのご参加をいただきましてどうもありがとうございま す。皆さん秋まで楽しみましょう。ということで今日は2024年混戦のクラシックみんなの三冠予想をお届けいたしました。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。ここからは週末に行われる重賞を展望していきましょう。
その前に先週の大阪杯、
はい
よしこさんは馬連を対抗本命の順で見事に的中馬連が1930円でした。
思ったよりね後輩となりましてありがとうございました。
3頭広がって接戦でしたけど、
ええ、
馬連だったらもうあんまりもう安心して見られたんじゃないですか、
ええ、でも3着の馬がね
来ましたからね、
はい
はい
は
い、
あれはこっそり副賞買ってたんですよ。
じゃあ
すいません
余計焦ることなく
もうこれ言っちゃいけないと思うんだ
けどいいんじゃないですか、
はい、ありがとうございます、はいね、はい。
さあ今週は土曜日に中山でニュージーランドトロフィー、阪神で阪神ヒンバーステークス、日曜日に阪神で桜花賞が行われます、
はい、
では日曜日に阪神で行われるクラシック第1弾桜花賞を展望していきます。
はい、
5日金曜日今日の正午の阪神の天候は晴れ、芝、涼、ダート、やや重、7日当日の阪神は曇り時々晴れということです。
はい、
さあどんな展
開ですね。桜満開ですから ね。でもね本当米田さん、今年からいよいよですね、
はい、
ディープインパクト3区のいないクラシックということになるのは ね、
はい、
ちょっとだけ寂しい気もしますけど ね。だから何か新しいこうまた時代が始まるっていう感じがしますね、はい、それは絆かもしれん、絆3区かもしれないし、はい、っていうことですね。でドラメンテ3区かもしれないしと思ったら、はい、いないんですよドラメンテ3区が ね。桜花賞は唯一ですね、ハーチチンルーラーシップでダイナカールの地を見つけましたので、はい、本命はステレンボッシュです。
あ、はい、
そしてアスコリピチェーノ、クイーンズウォーク、スイープフィート、
はい、
この4頭で生まれんボックスで参ります。
なかなか混戦なんでね、どの馬を買っても来そうな感じがしますから ね。
そんな米田さんは
ステレンボッシュ、
お一緒ですね、
はい
はい、
阪神ジュベナイルフィリーズは直線に向いて前にアスコリピチェーノとコラソンビートがいて、その外を回ろうかなっていうところで、その2頭の内側がぽっかり開いたんで内に行ったんですよ、
ね、
そのロスがあって最後は惜しくも及ばず2着ということで、その分だったんじゃないかと思います。
本当そうですね、なんか追ってからの鋭い末脚っていうのは秀逸でしたもんね。
上がり最速でしたからね、
はい、
はい、
ということで一緒ですね。
あ、もう仲良くお花見競馬ということ
ですね、
よろしくお願いしますね、はいはい、リスナーの皆さんからいただいた予想をご紹介しましょう。
はい、お願いします。
筋のいいハズレ馬券さん、桜花賞はエトブプレ、前走は人気薄も会心の逃げ切り勝ち、距離延長が嫌われマークが薄くなるようならサイドの逃げ切り勝ちもありそうな予感がします。クラブ競馬さん、桜花賞はハワイアンティアラです。2週前追いで池添騎手が関西のラジオで懲罰の手応えだったと言われてました。副賞とワイドを総流して勝負します。緑の本さん、桜花賞はチューリップ賞勝ち、スイープフィート、おばあさんの残したものを取りに行け。
あ、スイープ投手ですね。
そうですね、
そうだ取りに行けっていう感じです ね、はい、
ね、
本当今回もたくさんの予想をお寄せくださいましてどうもありがとうございます。
ありがとうございます。
時間の都合で全てご紹介できなくて申し訳ありません。
なおこの番組は金曜日のお昼過ぎに収録を行っています。その後発表された出走取り消し、機種変更などについては JRA のウェブサイトなどでご確認ください。また重賞予想はメール送信フォームから金曜日の正午までにお送りください。
お願いいたします。来週は G1 皐月賞の展望を中心にお届けいたします。お聞きの皆さんの予想ぜひ教えてくださいね。お待ちしています。そろそろお別れの時間となりました。
今週末は中山阪神、そして開幕週を迎える福島、3つの競馬場でレースが行われます。
日曜日の阪神桜花賞の一つ前の第10レースは JRA ウルトラプレミアム大和スカーレットカップです。そしてこの桜花賞が行われる当日なんですが、
はい、
私イベント参加がありまして、 今年は JRA70 周年記念ということで、ウィンズ応援隊日本縦断トークショーキャラバンインウィンズというのがあるんですけれども、そのインウィンズナンバーにおきまして、日曜日の午前11時45分からと午後2時5分からの2ステージ、はい、1階の特設ステージでトークショーを行います。お仲間はですね、タレントの稲村亜美さん、そして競馬エイトの津田輝之さん、そして私、3人で行いますので、大阪近郊の皆様ぜひいらしてください。お待ちしております。
はい、さあ今週も開催競馬場にはネット予約で指定席や入場券を購入された方、当日現金発売入場券を購入された方が入場できます。詳しくは JRA のウェブサイトなどでご確認ください。
はい、お願いいたします。それでは満開の桜、クラシック第1弾桜花賞を含む週末の競馬、存分にお楽しみください。お相手は鈴木よしこと
米田元樹でした。
また来週元気にお耳にかかりましょう。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りしました。